さあ、先週は旧約聖書創世記28章からヤコブという人物が見た夢について一緒に考えました。この夢はイースター礼拝の時にも取り上げた箇所であります。天からのはしごが夜石の枕をにして寝るヤコブのもとに夢の中に降りてきて、そこを上り下りする御使いの夢、そしてそこではしごの上からヤコブはある神様の約束を聞きます。創世記の28章15節でした。まあ、ご一緒に読みましょうか。3、はい。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないと言われ、この時にヤコブは初めて神様という存在を個人的に意識し、神様の存在を知るようになった瞬間であったということでした。ですからヤコブはその時に目から覚めてこういうわけです。彼は恐れていった。この場所はなんと恐れ多いことだろう、ところだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だ。何もない荒野でありましたけれども、ヤコブはこの夢を通して、まさに私がいるここが神の家、天の門だと宣言するわけです。それは神へは私たちが自分の力でたどり着くものではなく、むしろ神様の方から私たちの方にいつも近づいていてくださるということ、そのことに私たちが気づかされる、その瞬間が非常に大切であるということをお話ししました。そして今週はそんな旧約聖書からではなく、今度は新約聖書の方に移り、新約聖書の視点からまさにヤコブがここが天の門だと言った門について考えていきたいと思っています。なぜならこのヤコブの見たはしごの夢のことをイエス・キリストはご自分に、自分自身に当てはめ、ヨハネの1章15節でこう言ってるんです。そして私は言われた、誠に誠にあなた方に言います、天が開けて神の御使いたちが人の子を上り下りするのをあなた方は見ることになります。イエス様ははしごではなく、自分自身がはしごになり、天と地を上り下りする、つながるものになると、つなぐ存在になるということを言われているんです。そしてまた今日読んだ10章でも9節で、私は門ですとイエスは言われました。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。自分自身のことも門と言われたイエス様、このはしご、天と地をつなぐはしご、またそこをくぐり誰かに会う、そんなポイントとなる門、そんな二つの例を、まあ、旧約聖書から、また今回は新約聖書のヨハネの福音書からイエス・キリストのつながりをご一緒に考えていけたらなと思っています。さあ、十章になります。ヨハネの福音書十章、この箇所を今日突然呼びましたけども、実はこのお話はある一つの流れの中に、イエス様が語られた教えなんです。どんな流れかというと、九章を読みますと、目が見えなかった、生まれつき目が見えなかった男性がイエス様によりシロアムの池に行って洗いなさいと命じられたことを通して目が見えるようになる奇跡が行われるんです。 ただ問題はその奇跡が行われたのがいつだったのかということなんです。それが安息日という仕事をしてはならないという律法が定められた日だったのです。そしてそのことがきっかけにパリサイ人、その当時の律法学者たちとイエス様が議論に発展していくわけなんです。そんな中でイエスはこのお話をされました。そのお話の中で強調されていたということは何かと言いますと、牧者、まあ、羊飼いですね、または門、そして羊、そしてその羊を盗む盗人、強盗のこの3つなんです。まあ、一節から一緒に見てみましょう。誠に誠にあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者ですと言われました。もちろん、このことは6節でイエスは比喩を彼らに話された、あることを例えてこのお話をされています。ここで聞いてた人は何の比喩なのかよく分かりませんでした。でもイエス様はその後9節では、私は門です、また11節ですは、私は良い牧者ですとイエス様ご自身がこの例えを説明されています。そして羊に関しては、そんな牧者、門を通るイエスキリストに従う信じる人たちが羊であり、そんな羊たちを惑わす人たち、まあ、ここで言うならばそこにいたパリサイ人たちのことを盗人、強盗と少し強い例えが用いられていますが、イエス様がここで引用しているわけなんです。でもこの羊飼いと羊、また盗人の例えは、このイエス様のお話から私たちは身近に知っているものでありますが、実を言うとこれも旧約聖書で例えられていたものなんです。イゼキエル書という旧約聖書の預言書にこう書かれています。34章の10節からです。神である主はこう言う、私は牧者たちを敵とし、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。もはや牧者たちが自分自身を失うことはなく、養うことはなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らに餌食にさせない。誠に神である主はこう言われる。見よ、私は自分で私の羊の群れを探し求め、これを探し出す。自分者たちはこの羊の群れを導く牧者であると言いながらも、本来気にかけるべき羊のことを思わず、自分自身の個人的な利益を求め、羊たちに神を信じ、神に信頼することを教えるのではなく、諸外国との政治同盟に頼ったり、羊たちに危機が迫っているのにもかかわらず自分自身の理由を優先し守ることをしなかった、そんな当時のイスラエルの指導者たち、または神の御言葉を誤って取り継いだ偽預言者に対する警告であったわけなんです。その結果、羊たちは至る所に散らされていくことになりますが、そんな羊を今度は私自身が牧者となり、探し集める、神自身が探し集めるとこのエゼキエル書では言われています。ヤコブという人物をここ数週間考えていますが、ヤコブをもう一度思い出してみてください。アブラハム、イサクと、まさに族長、神を信じる一家に生まれ育ったヤコブですが、そんな 家族に育ったからといって神という存在がヤコブに身近な大切な存在ではありませんでした。むしろヤコブというものは神様に頼るのではなく、むしろ自分の力で、自分の知恵で何とか祝福を勝ち取ろうと家族を騙し奪い取ることをしてしまう人物でした。神を頼るのではなく自分自身の能力、力を頼っていたのがこのヤコブだったんです。しかしそんなヤコブが自分の力で神に届こうとするのではなく、むしろそんな神様がヤコブの方に近づいてきてくださり、はしごで降りてきてくださり、ヤコブに私はあなたと共にいると言われた、その時にヤコブは今まで自分が考えていた神とは違う新しい発見をするわけなんです。それは神が自分自身のすぐそばにおられ、私に目をかけてくださり、約束までしてくださる、そんな神であるということが分かったときに、ヤコブは恐れおののいて、神が共にいてくださる、すなわちここが神の家、そしてそんな神と出会うことができる天の門だと荒野の中で告白したわけなんです。旧約聖書のエゼキエルにも出てきますが、イスラエルの問題とは何だったのか。彼らは神の民と呼ばれていました。選ばれた神の民です。自分たちは神を知り、神に従っていると自負しながらも、神を心から求め、神とのそんな関係をさらに深め、信じ歩むのではなく、彼らの心はどんどん神と離れていった。それはこの世の様々な出来事に目を向けてしまい、耳を傾けてしまい、神に助けを求めるのではなく、諸外国の力に助けを求め、諸外国の神々、偶像と呼ばれているものに彼らの助け、よりどころを置き、神からどんどん心が離れていった。すなわち神の家からどんどん離れ、出ていってしまった現実があったということでした。面白いことに、その後パリサイ人という人たちがユダヤ人の中に出てきますが、彼らは今度は逆なんです。彼らは非常に熱心だったんです。神に近づきたい、神と共にいたい、そんな熱心な人たちでした。それゆえに私たちは一生懸命神の言いつけ、すなわち律法、戒めを守るんだと非常に熱心に歩んでいましたが、今度は逆にあまりに熱心になりすぎて、自分たちがこの律法をしっかり守りさえする、すれば、自分たちが努力を重ねれば神にきっと近づくことができる、こんな努力に神は喜んで私たちに近づいてきてくださる、そんな自分たちが頑張ることで神に近づくことができると考え始めてしまっていたことだったんです。ここが大切なことで、私たちが何かをすれば神の前に良い行いを重ねることに、努力することによって私たちが神に近づくというのが聖書の教えではないんです。はしごを持って神の方から降りてきてくださる、近づいてきてくださる、そして私たち以上に実は神の方から私たちとつながり、関係を深めたいと心から願っておられるのが聖書の神なんです。ですからイエス・キリストをわざわざ送られたわけなんですよね。そしてイエス・キリスト自身がはしごとなり、イエスを通して私たちは神とつながり、神との深い関係を築くことができるのです。そんな神と出会う門、 それゆえにイエスは私が門ですと言われました。しかしこの門、問題は私たちがこの門をどのように通るのかということなんです。イエス・キリストはこの門について三条の説教の中でこのように教えています。7章13節からです。ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入ってゆく者が多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。それを見出す者はわずかです。イエス様は門は狭いんですということを教えておられるんです。その狭い門からあなた方は入りなさい。狭い門、すなわち小さい門、簡単になかなか見出すことができない、また簡単にすんなりと入ることができない、そんな狭き門からあなた方は入りなさいと言われています。そしてその後15節では、逃げ偽預言者たちに用心しなさい、彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼ですという警告もされています。大きな門はむしろ見出しやすいでしょう。誰にでも目につくところにあります。そしてまた誰でも通りやすい門なんです。しかしその大きな門は命に至るのではなく、むしろ滅びに至る門と言われています。ですから貪欲な狼として羊のところに来る偽預言者に用心しなさい、まさに盗人強盗にあなた方は気をつけなさいと忠告しているわけなんです。イエスは、イエスといろいろな人物が出会いましたけども、イエスのところに来たある青年のお話が福音書には書かれています。その青年はイエスにこう聞きます。永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。非常に熱心な誠実な青年でした。彼は熱心に、私は律法を忠実に全て守ってきましたとイエスの前で告白するわけなんです。そんな青年にイエスは何と言われたでしょうか。覚えてますか、このお話。21節です。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰ってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。非常にある意味厳しいことをイエスは要求されます。この青年は非常にお金を持っていたということで、全てそれを売り払うことは自分にはできないとイエスの前を悲しい顔して去っていったと福音書には書かれています。そしてそこにいた弟子たちにその後イエスはこういうわけです。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。このお話からもこの狭き門というものはどんだけ狭い門なのかと、針の穴をラクダが通る方が楽だ、まあいいんです、簡単だと言われるほど、難しい狭い小さな門だと言われているんです。いいですか。そもそもこの青年は初めから実を言うと誤解をしていた。これが先ほど指摘したパリサイ人たちの問題なんです。彼は 永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。自分はこれ以上何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるかと聞いているんです。しかし自分の努力、何をすることで神に近づき、その永遠の命を手に入れるかではなく、神があなたの方に近づき、あなたのためにしてくださる。だからあなたはただ私を信じ、私のもとに来なさい。狭き門です。私たちが多くの荷物を持って、これもあれも諦められないと握りしめながら門を通ることはできないんです。神が求めているのは、自分の力や努力に頼るのではなく、それらを手放し、ただただ私を委ね、信じ、従ってきなさいというシンプルな信仰なんです。だからこそ簡単であるようであって、私が門ですと言われたイエス・キリストに従うということは狭き門でもあるということなんです。私たちが持っているもの、握りしめているものを神の前に手放すときに、私たちはその門を神の前へと一歩踏み出し、くぐることができる。ただ問題は、この青年もそうでしょう、私たちもそうでしょう、私たちはこれもあれもまだ握っていたい、これも一緒に持ってその門を通りたいと願ってしまうのです。でもヤコブが神に語られたその状況をもう一度思い出してください。ヤコブは何を持ってたでしょうか。実家にいた時には慣れ親しんだ家がありました。彼を大切に思ってくれる両親、家族がいました。でもその家族から離れ、たった一人何もない荒野で、しかも枕さえない、石を枕にしなければならない、そんな孤独な、心細い、何もない状況の中で、神様はヤコブのもとにはしごを下ろし、そしてそんなヤコブに、私はあなたと共にいると語りかけてくださっているのです。ヤコブ自身、すべてが取り去り払われた、そんな何もない、何も持たない、そんな中に神が語りかけてくださり、共にいると約束してくださり、そんなヤコブだからこそ神の存在に気がつき、何もない荒野を神の家、天の門だと告白するのです。そんな何もないところで、ヤコブは神との出会いに導かれ、そこから神とヤコブの関係がスタートしたわけなんです。私たち今この日本という国に住み、暮らし、そしてクリスチャンとして歩んでおります。この国でクリスチャンであるということは、まさに狭き門を選ぶ選択であったと思うのです。なぜなら私たちの人口の 90% 以上は神を知らない人たちです。そんな環境に歩んでいると、私たちも時に大きな門、通りやすい門、見つけやすい門に魅了され、私たちが生きている社会、この世界から巧みな誘惑にそそのかれてしまうことがあるかもしれません。しかし、私が門ですと言われたイエス・キリストこそが、私たちが神と出会うことのできる門であり、イエス・キリストこそが私たちを導き、従い、養う羊飼いであり、この門を通るときにこそ、私たちは滅びではなく、むしろ命に至る、 そんなキリストを私たちは日々の生活の中で選び続けていく、選択し続けていくのです。そして来週ですけれども、そんな神の前に全てを手放すヤコブでありますが、今度はむしろしがみつくヤコブ、私はあなたを去らせませんとしがみつくヤコブ、逆ではないかと思えるような、そんなヤコブの姿を創世記からご一緒に見ていきたいと思います。ご一緒にお祈りいたしましょう。